どうもこんにちは。1月の12日の水曜日です。今日はですね、天気も良くて、昨日までちょっと天気崩れてましたが、今日は天気も良くてですね、非常にいい日ですね。本来であればね、もうあの1月いい日をね迎えているタイミングではありますが、世の中的には、ね、コロナでね大変なことになっていますということなんですが、今日はですねちょっと、ぼやこうかなと思います。でこれ実は2回目の収録ですね。ちょっと1回目はあまりにもぼやきすぎたんで、ちょっと2回目マイルドにして、マイルドぼやきで、撮り直そうかなと思いまして、まあ、喋る内容は一緒なんですけど、マイルドぼやきしたいなと思います。まあボイスサイノメってですね、ちょっとぼやきやすい場なんですよね。これをブログとかボイシーとかにするとちょっと角が立つかなという感じの内容なんですけども、まあ、ボイスアイアンの目はですね、こういうなんか喋りやすい環境というか、まあ、なんていうんですかね、雰囲気というか、なんかそういうのをなんか自分の中で勝手に思ってまして、ぼやくのにですね、ちょっといい場所なんですよね。あんまりこうツイキャスとか、ね、YouTube のウィークリーアイアンの目とかであんまりぼやきすぎるとですね、あんま良くないよねというところで、こちらでぼやこうかなと思っていますというところです。まあちょっとねコロナの話です。だからね、コロナの話はもういいよっていう人はですね、ここで止めといてもいいかなと思いますが、ちょっとコロナの話をですねしようかなと思います。今感染者はですね非常に増えていますということです。大阪1700人なんていう報道もありました。沖縄もとんでもないことになっています。まだ今日の東京の人数発表されてないですけど、もしかしたら、すごいことになってるかもしれません。なんか2月3月には1日に東京で5万人が感染するなんていう、シミュレーションがあるなんて報道もありました。まあ、こういうのって昔からねありますよね。ニューヨークは2週間後の東京だみたいなね、ことはもう2年前から言われていまして、結局そんなことはならなかったけどねっていうところではありますけども、まあ今流行してるのはオミクロンですよねというところですね。デルタ株は、もういや日本だとまだデルタ株残って、海外だと結構デルタ株はもう、駆逐されたかなという感じではありますが、日本はまだ、デルタ株が残っているというところではありますからね。あれですけども、まあデルタ株は皆さんもご存知の通り非常に、毒性が強くてですね、大変なことになってしまいましたと。世界中とても大変なことになってしまいましたデルタ株ね。去年非常に大変な、感じでしたけども、デルタ株のせいで、だいぶやられた感じでした世界はね。でその後今オミクロンが、登場していますというところです。オミクロンはオミクロンで凄まじい感染力を持っています。この感染力に関しては昔からこう言われていることですが、強い感染力って言われても多分皆さんね言葉にするとピンとこないと思うんですよ。で強い感染力っていうのはもうねこれはね、統計を見てもらった方がいいよねっていうところで、まあこれ前のニュース読みでも同じ話しましたけど、統計を見るとですね、ここのとこすごいんですね。世界の、統計を見てほしいんですけど、ここのとこすごいんですね。上がり方がおかしいよねっていうぐらいのペースで上がっています。で、今回、大阪、まあ今日ですね、1700人、東京が何人だかわかんないですけども、上がり方異常だよねっていうのを、まあそういうとこからもわかると思いますが、これは別に日本だけの話じゃなくて世界的にそうなんですね。オミクロンは相当ですね、感染力が強いんだなっていう、ところで、おっかない話だなと思います。でもちろんですねその、ならない方が、それはもちろんいいよねっていうところではありますけども、こんだけ感染力が強いとですね、まあ、なってしまってもおかしくないよねと、いうところもあります。もうどうにもならないことはですねもうどうにもならないということで、しかもですね症状がちょっと分かりにくい症状なんですよね。熱が、まあ人によってこれ違いますけど、それはもちろんですね、その死んだ例もあるなしっていう話になったらもちろんあるんですけど、まあ一般的にはですね、まあ熱も上がりますけど、その39度が1週間続くとかそういうのではなくて、ちょっと微熱がですね、まあ出ると、喉がイガイガすると、咳が出ると、乾いた咳が出るとね、なんかそういうところに来ると、息苦しさはなくて、要するに喉よりも下の部分には影響はないと、喉よりも上の部分に影響がある。しかも、今まであったような味覚障害ですね、そういうものはないというところで、まあ、ないという言い方するのもなんですけど、まあ、そういう例は少ないということで、ちょっと疲れてるかなとかね、軽い倦怠感、まあ、あれなんかちょっと疲れてるかな、ちょっと喉イガイガするかな、なんかちょっと微熱あるかなみたいな、ちょっと関節痛いような、まあ、関節痛いのは熱のせいですけども、そういう感じかな、ちょっとなんか具合悪いかなみたいな、鼻水出るかなみたいな症状が、 オミクロン株の症状ということで、まあ、インタビューなんかを読んでもですね、検査してコロナだと言われなければ、職場に行くレベル のものだったというようなコメントなんかもね読みましたけども、まあ、そりゃね、確かに気づきにくいよねというところです。で、まあ、喉が痛いとかですね、鼻水が出るとか、それって別によくある症状といえばよくある症状って、特にこれから花粉症ですかね。僕花粉症になるといつも、喉がイガイガして、ね、軽い咳が出てちょっと微熱っぽくなったりすることもあるんですけど、これは花粉症との差を見るのも難しいよねっていうところで、これから花粉症のシーズン、スギ花粉のシーズンがやってくるにつれてですね、似たような症状が出る人も多いよねというところで、もしかしたらそれで検査して、あなたオミクロンでしたということは、実は花粉症だけど、調べてみたらオミクロンでしたみたいなことも十分あり得るかなと思うので、まあ感染者数っていう意味では増えるよねってね、検査する人が増えれば増えるほどですね、こんだけ感染力が強いオミクロンだと、感染者数はですねもう増えるしかないよねっていうことね、減るはずないよねっていうことで、これ相当増えるんじゃないかなと思います。正直この1月から2月3月にかけて相当、感染者数は、増えるんじゃないかなと思います。でですね、まあここ難しいとこなんですけど、これ昨年のですねボイスアイアンの目で、今年はどういう風な生き方というか、どういう年になるかという話をした時にですね、そのコロナの終わらせ方を探る時期だという話をしました。これですね、要するにいつどのタイミングになったら、何がどうなってこうなったらコロナは終わりですっていう宣言をどういう風に出すかっていう出口戦略を考えていかないといけないタイミングになりそうですねという話を、してきました。これはまだ今年中にコロナを終わらせるという意味ではなくてですね、今年中にコロナが終わるとはつまりこういうことだよね、つまりこれがこういう風になってこういう風になったらコロナは終わったって言っていいよねっていうタイミングを模索する段階、考える段階っていうことですね。今まで2020年と2021年は自粛する、ことを進める時期で、ここから先はですね終わることを、模索する時期になるということで、ね、少し、変わると僕は思ってるんですね。で、そうなるときってじゃあ具体的にいつだろうって話になるとですね、コロナはですね、昔からコロナって要するにあるわけで、2020年に出てきたのは新型コロナウイルスですからね、コロナっていうのは別に普通の、コロナウイルスっていうのは、世の中にはたくさんあるわけです。それはいわゆる風邪と言われるものでもあるわけですよね。で、その昔ですね、スペイン風邪が登場した時も、スペイン風邪登場して一気に世界中に広がってですね、たくさんの人が死にましたというところで、その後ですね、何回か変異したんですね。何回か変異して、その翌年とかはもっときついやつが出たんですけど、結局数年経ったらですね、それがなくなっちゃったわけですよ。で、スペイン風邪ってこの瞬間をもって終わりましたっていうのがないんですよね。この瞬間をもってスペイン風邪のパンデミックが終了しました、お疲れ様でしたっていう瞬間っていうのはなかったんですよ。気づいたら終わってたみたいな感じで、こういう世の中流れてったんですね。で、なんで終わったのっていうと、早い話がそれが普通のインフルエンザになりましたということなんですね。今はもうインフルエンザって存在してますけど、まあ普通のインフルエンザになりましたというところです。じゃあこれスペイン風邪はダメだけど普通のインフルエンザはいいのっていうと、そんなことはないですよね。普通のインフルエンザだって十分危ないわけですよ。だからこれ、スペイン風邪普通のインフルエンザになってよかったねっていう話でもちょっと実は違うんですよね。で、そう考えると、だから今ですね、まあ、昔からコロナはただの風邪なんていう人いましたけども、それって実は認識として、押さえておきたいポイントとしてはですね、ただの風邪ならいいのかっていう話なんですよ。ね、ただの風邪ならいいのかっていうと、良くないですよね。ただの風邪もダメなんですよ。で、ただの風邪だって人死ぬし、ただの風邪だって具合悪くなるし、ね、風邪ひいていいことなんかないわけですよ。だから、ただの風邪にならないように、日頃ですね、手を洗いですね、うがいをしてですね、それで栄養あるもの食べてたくさん寝て、免疫力も高めてですね、規則正しい生活をして生きていきましょうねっていう話なんですよ。早い話がね。だからただの風邪だからいいよねっていうのは非常に良くない考え方だと僕は思うわけです。で、 コロナウイルスの終わらせ方って考えると、天然痘はですね、天然痘ウイルスは人間が初めてですね撲滅した、撲滅に成功したウイルスです。で、天然痘に関してはこの瞬間をもって、撲滅宣言ってのがあったわけですよ。もうこの世の中に天然痘ウイルスはいませんと、人間が勝利しましたっていう宣言を出した瞬間があったんですね。で、あのコロナウイルス同じことできますかっていうと、おそらくできないだろうと、言われております。僕もできないと思っています。もうあのコロナに関しては昔からやっぱり存在するものですから、おそらく新型コロナウイルスと呼ばれるものが普通のコロナウイルスと同じような感じになって、世の中に馴染んでいくというのが おそらくコロナの終わり方なんだなと思うわけなんですね。で、それってつまりどういうことかというと、コロナになったら死ぬような、強毒性のものではなくですね、コロナになっても症状が、まあ、普通の風邪のようなもので、収まると。で、まあ、ほとんどの人は死なないけど、まあ、具合がね、もともと具合が悪い人とか、何かその合併症とかで、まあ、そういう何か起きたら死んでしまうかもしれないけど、普通の人だったら、まあ、死なないよねっていうところで、普通の風邪と要するに同じ、これ普通の風邪だって死ぬわけですから、何か良くないことと一緒に起きちゃうとね、普通の風邪だって死ぬわけですから、健康な人が死ぬかどうかっていう話で、まあ健康な人は死なないけど、健康じゃない人はもしかしたら普通の風邪でも死んじゃうよねっていうのと同じように、健康なら死なないけど、健康じゃない人はもしかしたら未来の新型コロナでも死んじゃうかもしれない、だから気をつけて、生きなきゃねっていう、ワクチンとか、薬とか作らないとねっていうようなところで、おそらく馴染んでいくんだろうなということはもう2年前からこう言われていたわけですよね。だけどこの出口戦略をまだしてないわけですね、僕らはね。要するにこの瞬間をもってコロナがただの風邪になりましたっていう線引きをですねしてないんですよね。誰もしてないわけですよ。コロナウイルスの症状がこういう風になったら、終わりです、致死率が何パーセント以下になったら終わりですとか、そういう数字を何一つ設けてないわけですね、僕らはね。で、要するにですね、コロナをただの風邪だと、言い切る人が誰が責任を持って言い切ることができるのだろうかっていうことを考えたときに、誰もできないよね、そんなことね。おっかなくて誰もできないですよね。だってこの後どうなるか分かんないし、コロナはただの本当にマジで、例えば世の中のですね 99% が無症状ですみたいな感じで、残り 1% 残り 0.5%、まあ、ちょっとあれですけど、残り 1% も、ちょっと熱が上がるぐらいです。だけど本当に稀の稀に、もともと持病を持ってる人とかは重症化してしまうかもしれませんっていうようなところ、状況になったとしてもですね、いやコロナはただの風邪なのでもうOK ですっていうような宣言を誰ができるのだろうかと、思った時に、誰もできないなと思います。例えば未来ですね、なんとか株っていうのが登場して、ほとんどの人が、感染すると、みんなが感染するんだけどほとんど症状はありませんと、ちょっと体だるいかなと、ちょっと咳出るかなぐらいです、ね、もうすぐでもそれも治ります、薬もなしに治りますみたいなものが出たとしてもですね、でもやっぱり PCR 検査したらそれはコロナであるわけですよね。で、そうなった時にですね、もう、コロナはただの風邪だよねって言い切る責任を持って言える人なんてどこにいるんでしょうかって話ですよ。これ誰も責任取れないですよね。だって結局コロナはコロナだし、もしそれでみんながね、感染力が高くて、みんな要するにコロナ無症状でもコロナになってるわけです。その中でですね、例えばじゃあこの後もっとやばいやつに変異したら誰がどうすってやつ責任取るの、その時コロナはただの風邪だって言ったやつが悪いんじゃないかみたいな話になっちゃうわけですよ。だからこれ責任取れないですよね、誰もね。政治家だってお医者さんだって誰も取れないですよね、責任ね。で、そうなった時にこれコロナが終わったっていう宣言っていつ誰がどうやって出すんだろうっていう、思ったらですね、これ出せないよね、これね、これ出せないんですよ、コロナを終わりにできないんですよ。だから、どうすんのっていうところを今年ちゃんとやっぱ考えていかなきゃいけないよねというところです。で、今 あのオミクロンで、ここでまあ注意してほしいんですが、まあ、あのこれはマイルドぼやきなんで、マイルドぼやきなんであれで、あのかなりマイルドに言いますけど、オミクロンね、オミクロンが安全だとは絶対に言わないですよ、オミクロンが安全だとは言わないです。だから特にですね、やっぱりオミクロン最初に出た時は水際対策かなり日本は厳しくやりました。で、僕はその水際対策のやり方についてはある種評価をしています。だってオミクロン株がどういうものかわからないんだもん。わからないものをですね、そんなやるしかないよね、最初はわかんないんだからきつくやるしかないよねってとこです。だから僕は最初の初期のですね、水際対策は僕は評価しているところではあるんですけど、じゃあ、今はどうなのって話になると、オミクロンがただの風邪とは言わないですよ、ただの風邪とは言わないですが、どうなのっていうところをちゃんと考えていかなきゃいけないよねと、いうところです。ダメならダメで、ダメなりの説明をしてくれと、いう話なんではありますが、これだからですね、今相当世の中ですね、特に日本人は、コロナまたこう何千人って言って、増える増えるって言って、やばいやばいっていうメディアも、大阪1700人ってやばいやばいって言うわけですけども、言うわけですけどもっていうところです。で、あのどうすんのって話です。どこでその線引きするんですか。コロナはただの風邪かどうか、要するに終わるっていう瞬間を誰が責任持って、どういうふうにその宣言をできるんですかっていう話になると、誰もできないわけで、結局、2年経ってもですね、この、 東京何人、大阪何人、沖縄何人に、振り回される、感じになる、まあ、言い方悪くすれば振り回される、感じになるんだろうなっていうのを、今日本人は試されているなと僕は感じます。試されています。このオミクロンは終わり、コロナの終わりにはなるんですか、ならないんですか、これじゃあダメなんですかっていうのを試されているところかなと思います。世界は、まあちょっとこれだから、僕は実際にヨーロッパとかアメリカとかに行って肌で感じたわけじゃないから、僕の意見もですね、結局はその何か違ういろんなフィルターを通して入ってきたものばっかりではあるんですけども、ヨーロッパとかアメリカは一つ答えを出したよね、これね、答えを出しているように僕は思います。日本はこれに答えを出せますかっていうところをですね、今試されているなと、思いますが、おそらく日本の国民性を考えると、コロナは今終わりにするのは無理でしょうというところで、さあいつ終わりにできますかねっていうところを、今年試され続ける、1年になるんだろうなと僕は思っています。世界はもう答えを出しつつあります。で、日本と世界のですね、経済的な差が、これをこの答えを出すタイミングの差によってですね、大きく開いていく1年に僕はなるんじゃないかなと思います。日本はですね、これやっぱり僕も昔からなんとなく感じてましたが、おそらく難しいと思います。すぐにやっぱりその責任、誰のせいだみたいな、やっぱ言い合いにもなるし、政治家だって責任取りたくないし、そもそも日本人がですね、コロナの終わりを望んでいるのかっていうところも含めてなんですよね。要するにマスクがある生活の方が楽だよねっていう意見が非常に多い、リモートワークの方が楽だよねっていう意見も非常に多いと、世の中居酒屋とか別に興味ないし、なんかそういうなんか変な飲み会とかなくなってすげえ楽になったっていうような、考え方も多い中ですね、コロナじゃなくてもいいじゃん的なオーラを、若干感じているところもあるんですけど、もう別にこれでいいじゃんっていうような、ところもあると、正直人数が増えて安心しているっていう変な意見までちょこっとまあ見ることもあるんですけど、まあ、それは極端な例だとは思いますけども、そこがやっぱり日本と海外の決定的なやっぱ最初からの、 あのスタートラインからのやっぱ違いですよね。アメリカとかやっぱりヨーロッパはマスクあんまりしたくないし、ワクチンはね、まあ渋々打つけど、 あのマスクはしたくないし、もっとパーティーしたいしみたいなところで、ある程度こう最初からのベースがそうだったんでしょうけど、日本はちょっと最初のベースが違いますからね。別にそんなパーティーしなくていいし、マスクなんか外したくないしみたいな感じのスタートラインですから、これはなかなかですね、コロナを終わらせるの難しいぞと、ちょっと思っています。ということで、僕は今年ですね、実は相当あの日本は、悪い方向に行くと思っています。これはその気持ち的な方じゃなくて経済的な方ですね、結構落ちるんじゃないかなと思います。あの落ちるというか相対的に落ちるかなと思います。だから日本の株価が落ちるというよりかは世界の株価が上がってって、相対的にですね差が開いていくかなと 思います。別にこれコロナじゃなかったとしてもその傾向あったのに、今回のコロナで特にやっぱこの2年間は世界全体でダメージを負っていたところからの共通のスタートだったんですけど、要するにこっから抜け出すスピードにこれ差が相当出てきそうだなと、思っています。僕は今年結構、良くない方向に経済も含めてですね行くんじゃないかなと思います。みんなで世界中のみんなでダメージを負っている方がまだ、ね、相対的にみんながあの横並びな感じしますけど、今年は結構状況変わるかなと思うので、日本がですねこれどう誰がどう責任を持ってコロナを終わらすことができるんだろう、そんな責任を持てる人が世の中出てくるのだろうが、このコロナ禍において、ね、岸田さんがコロナもう大丈夫ですっていうような宣言をする日が来るのかね、すげー気になるところです。で今の段階で、僕は今このボイスアイの目収録している段階 ですね、東京と大阪がマンボウを適用するかどうかは、に関してはまだ、報道出てませんが、もしかしたらこれあのアップされている頃にはですね何か情報が出てるかもしれないです。小池さんも吉村さんもマンボウ適用にはどっちかというと否定的な感じなのかなと思います。さすがにですねあの2人ももう分かってるよねっていうところです。何度も何度も同じことやっても意味ないよねっていうところと、このオミクロンってどういうふうに対応すべきなのか、デルタと同じなのかそうじゃないのか、この状況で何をすべきなのか、おそらく頭の中では、分かってるんだと思うんですよね、吉村さんも小池さんもね。ただ、難しいよね。政治家としてやっぱり対策しなきゃいけないこともあるだろうし、うん、舵を切るのは難しいですよね。それだけの責任を負わなきゃいけないわけですからね。こういうふうに考えると日本でコロナを終わりにすることはできないんじゃないかなと、思います。というところで、世界はもう答えを見つけつつあるのに、さあどうするの。もちろん、世界の判断が間違っている可能性だってもちろんあるので、日本人だけ生き残って世界の人がみんな死ぬかもしれないしね、そんなことだってあるかもしれないので、もちろん、なんとも言えないところではありますが、コロナが終わるとしたら、感染力が強くて、弱毒性になった、コロナの変異株が今までの、強毒性のデルタ株を、デルタ株とか今までのものをですね、全部駆逐して、上書きしてくれることによってコロナはただの風邪になっていくんだろうなっていうのが、まあ、2年前から言われていた一つの、道筋でしたよね。で、2022年、まあ、正確には2021年の12月に、くしくもですね、それに近いかもしれないオミクロン株が登場してしまったというところで、別にオミクロン株がね、安心だとかそういう話をしてるわけじゃなくてですね、試されているなと思います。日本は、どうすんのかなっていうところですね。ヨーロッパはなんか何ヶ月以内にヨーロッパの人口の半分がオミクロン株にかかるというような話もなんか報道出てましたけど、もうちょっとよく読んでないけど、まあ、ね、遠い将来そうなる、近い将来そうなるかもしれないみたいなのはもういくらでも出てきますからね。とはいえじゃあどうすんのっていう話ですよね。これはね難しい問題だなと思います。でそういうのをやっぱ考えていかなきゃいけない1年になるんですよ今年は。だからある意味ですねこの2年間よりも難しいんです。この2年間はある意味ですね簡単だったんですよ。だってビビってりゃいいんですもん。 あのコロナにビビってればよかったんですよ。だからちゃんと対策して緊急事態宣言出して保証金出して、あのいつかコロナ終わるかもしれないからその時まで頑張ろうねって言ってるだけでよかったんですよ。だけどここから先はそうもいかなくなってくるのがこの2022年の、難しさだなと改めて、思いました。さあどうするっていうところです。おそらく感染者数は増えるでしょう。僕はもうオミクロンの感染者数は間違いなく増えると思っています。ただそれは感染者数が増えるというだけの話だとも思っています。本音の本音で言えば、僕はもうオミクロンがコロナを終わらせる、救世主になってほしいなとすら思っていますし、もしかしたらオミクロンに対してはノーガードで行くことによって、結果的に早くコロナが収束する可能性もあるんじゃないのかなすら思ってるぐらいなんですが、まあそれはちょっと、そんなことはね口が裂けても言えないということで、言わないですけどもね、言わないのであれですけども、そうなってくれたらいいなとは、思っています。でオミクロンに限らずですね、もしかしたらこの後また別の変異株が出てくるかもしれないわけですよね。その変異株がもしかしたら強くなるかもしれないけど、一般的には徐々に弱くなっていって、徐々に、まあ、弱くなっていって馴染んでいくというようなことが、まあ、見立てとしてはですね、2年前の、学者の人たちが、まあ、言ってたわけですけども、じゃあ、もしかしたらオミクロンの次がですね、ものすごくもっと弱くてもっと感染力が強くて、みたいな感じだったら、じゃあ日本はどういうふうに、結論をつけるんですかっていうような、ところをですね、毎回試される1年に、なるんだろうなと思います。それでも東京何千人みたいな、ところになるのか、どうなのかっていうところを、みんながやっぱ考えていかなきゃいけない1年なんだろうなというところです。で、まあ繰り返しになりますけどね、これただの風邪っていうのが一番厄介でですね、要するにただの風邪ってことはみんななんかあの根性で治るだろうみたいに言うわけですよ、ね、だからやっぱりちゃんと、根性で治すというよりかは、なんだ、手をあれそもそもやっぱならないようにするですね、あの最低限の努力は必要だよねということで、手を洗うとかですね、まあ、そういうのは、まあ、当たり前のようにやっぱりやっていかなきゃいけないし、ちゃんとですね体のケアはちゃんとやっていかなきゃいけないよねと、それは別にコロナだろうがコロナじゃなかろうが変わらないよねというところで、このコロナウイルスとどういうふうに付き合って生きていくのかってことを、考えて、でどうコロナが終わるのでしょうねっていうところをですね、見定めていかなきゃいけないよねっていうところに今、ようやく来てしまったと、計らずとも来てしまった。オミクロンの登場によってその時計の針が若干進んだような気がしていますというか、どうすんのっていうところです。今日はですねぼやき会ということで、僕はぼやいています。要するになんか、違和感を感じていますというところです。この日本の、コロナのあり方については、違和感を感じています。正直もし緊急事態宣言が出たとしたらそれは いらないんじゃないのかなとすら、思ってはいますけども、もうそれには従うしかないと、日本国民としては従うしかないよねっていうところで、僕は引き続き、感染症対策に気をつけてこれまで通り生きていくだけです。コロナが感染者が増えようが減ろうがやることは何一つ変わりませんというところです。それをもう昔からね徹底してそういう風に生きて生活していますが、皆さんもできればそういう風に、増えようが減ろうが何も変わらずですね、いつも気をつけるっていう生活をして、いつも気をつけながらいつも楽しく過ごすっていうことをですね、常に頭の中に入れておきながら一生を過ごせばいいんじゃないのかなと、思うというところでですね、今日はぼやき会とということで、あやめのぼやきをですね約30分弱にかけてお届けしましたということで、このぼやきにお付き合いいただきありがとうございましたというところです。それではまた来週も聞いてください。バイバイ。